改めババルデスシネマです。今月は5週目があったので、また平さんと、映画について話したいと思います。
よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。今月紹介したい映画はですね、パトリス・ルコントの新作。
はい、
はい、パトリス・ルコントというと
ね、日本でもあの、うん、まあ、官能っていうとこまではいかないんですけど、うん、あの私は大学時代に見た仕立て屋の恋っていう映画ですごい衝撃を受けたのが、
はい、
初めですね。その後の代表作の神結の亭主っていうのも見たんですけども、うんうん、私は仕立て屋の恋が一番ドカンときました、うんうんうん、なのでね、今日の作品、
うん、
放題が紅愛って言うんですけどもね、
紅愛って、うん、これちょっと難しい、題ですよね。
そうですね、本当耳で聞くだけだと紅愛ってなんだっていう感じなんですけども、うん、漢字で書くと、まあ、夕暮れの暮れ、うん、まあ、暮れるっていうのに、う
ん、忍び合いの愛と、
愛ですね、暮れ合い、うん、
夕暮れ忍び合いって言ったらやっぱりちょっとやっぱ怪しい匂いがしますよね。
そうですね、うん、少しね、
うん、
なんですけど、まあ、純愛ですよね。
あ、そうね、
うん、これも純、あの、まあ、仕立て屋の恋とか神入りの亭主ってちょっと狂気が入る部分もあると思うんですけども、うん、これまさしく純愛でしたね、はい、今回の作品は、
はい、そう思いました私も、
うん、
でしかも歴史背景がね、
はい、
やっぱ純愛を呼びやすいような、うん、あの戦争絡みだったじゃないですか。
そうですね、結局時間を引き裂かれるというか、
うん
うん
うん、戦争によってこう、うん、なんていうか遠くに離れてしまったがために、うん、戦争になったから、遮断されたと交通手段。
そうですね、
それで6、7年会えなくなっちゃったっていう、うん、最終的にはね、
うん、そうですね、
そういうことだもんね、
はい、
うん、
でね、あのこの最後の監督の言葉の中に、
はい、
あ、愛が時間の流れに勝てるかどうかより、うん、欲望は時を超えても持続するのかということに興味を持ちましたって書いてあるんですけど、
ああ、
なんかこれを今読んで、うん、あ、そういうテーマだったのかっていう、
そこがテーマだったのかと、
ね、
平さん的にそこに感動したんですね。
あ、で、その欲望は、ね、持続するかって今書いてあるんですけども、うんうん、その8年間っていう時間を経て、うん、再開して、うん、じゃあ欲望は持続するのって思うところが、うん、スパッと終わってるじゃないですか、
うん、
だからそのやり方に、うん、なんて言うんでしょう、この短い一瞬でこの答えを皆さん掴んでくださいねってこう監督がね、うん、
メッセージか
言ってるような潔さ、
映画の終わり方がメッセージだったのかということですね、う
ん、ね、なんか普通だとその8年間の積もり積もった愛を、うん、じゃあ、うん、再び会った時に
表現しちゃうんだ、
う、
映画の映像で、
そうしたくなるし、
うん、
なんとなく見たくもなる気がするんですけども、うん、そこがね、うん、結構こう潔く終わってましたんで、うん、これは、ああ、そういうことかと、
作り手の視点ですね、それ。あ、そっか、ここでやめた方がかっこいいんだと、
うん、はい、
な
んかこう語らないことで余計に語ったのかなっていう感じがしましたね、うんうんうん、
私、パトリス・ルコント、まあ、フランスの、ね、はい、監督ですけれどもね、ここ今回ドイツを、ね、
はい、
舞台にしてたってこともちょっと興味深かったんですけど、
ね、
フランス人だからフランス、ね、うん、戦争、まあ、第一次世界大戦が舞台だったんですけれども、はい、その第一次大戦に入る前から第一次世界大戦終わって、うん、次に来るのは、私映画の余韻でね、
はい、
次にはこの人たちヒトラーに行くんだと思ったら、その中でまたこの2人の関係は、うん、まあまあ、登場人物もねすごい少なくて、
はい、
まあ、ほとんどあの、ね、男の人とそ、ね、その上司の妻ですよね、
うん、
いわゆる
社長の妻と言いますかね、
はい、
うん、
社長の妻の話なんだけど、はい、あ、このドイツはこれからヒトラーの時代に入っていくんだと思いながら見たら、またちょっと、うん、
あ、
うん、
その後というか、う
ん、なんかモヤモヤした感じで終わったかな。
なるほど、
うん、
違う視点でっていうことですね、う
ん、なんか群衆の最後の最後、あの映画のラスト近くに群衆のシーンがやっぱりあったけど、
はいはい、うん、ありましたね、一瞬、
みんなあの あれ
掲げてましたもんね。
クロイツをバーっていう群衆のシーンがあった時にちょっと時代に対する不安みたいなものもそこに出していると思っちゃったりして、なんかなかなか
本当ですね、なんかこう一瞬一瞬に実はこう見せてるっていう感じですね、
さすが名匠と、
ね、
いろんな要素を映画に入れ詰め込めるんだもんね。
そうですね。でね、登場人物雅子さん言った通りすごく少ないですし、時間も1時間半ぐらいです、なんか普通の映画よりはちょっと短いなっていう感じはね、しましたけど、その中にいろんなメッセージが入ってて、まあ、大事なことはね、一つその男女の愛と、まあ、欲望っていうんですか、っていうものをテーマにしてるんですけども、いろいろと散りばめられていましたね、
ね、これ原作があるみたいでしたもんね、だって、ドイツの文学なのかな、じゃあ
ちょっと待って、ツバイ来てましたっけ、短編って書いてありましたよね、
ステファン・ツバイク、ジャーニー・イントゥ・ザ・パスト、過去への旅という原作を、オーストリアの作家だ、の短編小説を、舞台に、これ映画にしたということなんですよね、短編小説からこんな映画ができちゃうっていうのがね、
それはね、いつも思うんですけども、本当に短い短編から2時間の映画撮られる監督って結構いるじゃないですか、そのイマジネーションってすごいなと思いますね、
想像力ですね、自分の ね、そっか、いや、あと、テーマになっている音楽がまた忘れられないというか、
そうですね、あの、ミュージシャンである朝子さんとも映画見終わって話したんですけども、本当音楽が良かったです、
まあ、あの音楽作ったりする場合に、例えば来年私3月にちょっとミュージカルの音楽を書くことになったんですけども、
20曲でしたっけ、
はい、もうテーマがこう、みんなの耳に残るためにはどうしたらいいんだろう、それとあとお題を与えられた時に、どんな風に他の音楽をつけていったらいいんだろうと思うわけ、それで今回この暮れ愛という映画には、ベートーベン の、あのピアノソナタの悲壮と呼ばれている、もうすごい誰でも知ってるような曲がテーマにもあるじゃないですか、お題が
ありましたね。
でこれは絶対人の耳に残っちゃうには決まってると、それに対して自分がこの作曲家、これまたこの映画音楽やった人は私大好きな、作曲家でもあるんですけれども、その人がどうやって自分の音楽をそこに入れ込むかっていうのにすごい興味がありましたね、
本当にこのね、作曲家の
ガブリアル・ヤレドという
ヤレドさん、
レバノンの人なんですけれども、
そう、朝子さんと話しましたけど、この方が手掛けてる映画の音楽って本当どれも素晴らしいんですよね。
ベティブルー、
良き人のためのソナタ、
ラマーンもすごいよ
かった、ラマーンも良かった、
ピアノでダダダダダダ、すごい耳に残る
悲しい旋律というかね、哀愁がある音楽、もう作品の上でね、なんか音楽がどれだけこう感情を語ってくれるかっていうのが大きいですね、
でだからこの人がね、そのベートーベンのピアノソナタ悲壮に対抗して自分色をどこで出すのかなってすっごい期待して見てたんですよ、平さん音楽この人の今回どこが一番いい、
私もオープニングから
やっぱり、ね、
あの始まりがすごい良かったです、
私もあここはこの人、今回ガブリエル・ヤルドさん、オープニングに命かけたなって私も思いました、
よかった、朝子さんと一緒、
いやそんなクイズじゃないんだいや本当に同じところです
ごい始まりが良かったですね、もう
引き込まれました、
入りました、あれで、あの本当オープニングの A よりも、こう始まってく、あの音に感情が入っちゃって、 そこからもうスタートずっと作品の中に入れましたよね、
いつもと違うなと思った、だから
本当に素晴らしかったです、
だからそうか、いつもメロディー、メロディアスなキャッチーな、あのこう叙情的な音楽ばっかり作ってたこの人が、あ今回暮れ合いという映画では、あこんなになんていうかな、スピード感があるっていうか、
そうですね、ありましたね、激しいっていうか、
ちょっと追われてる感じがすごいなと思って、
ね、入りましたね、
そこに私はもう大感動していたわけですよ、本当に そんなこんなの、くれあいなんですけど、現代は、はい、プロミスと書いてありました。
プロミスって書いてありましたね。
そうだよ、
うん、
約束の話じゃないかって。
本当に約束でしたね、うん、時が経っても愛を誓いますという、
ね、うん、待ってますっていう話なんだもんね、
うんう
ん、いやちょっとじゃあ、2曲目行った後は役者さんについて喋ろうかなと思いますが、は
い
は
い、いいですね、
はい、では2曲目を。はい、ベートーベンのピアノソナタ悲愴お聴きいただきました。
はい、
まあ、役者ね、まず私アラン・リックマンというイギリスの名優が
ね
社長、本当になんかちょっと視線動かしただけでも、はい、なんか考えたなと思うのがもううますぎるでしょ
目で語ってるというか
ねこの人は本当演劇から、
うん、
まあ、イギリスの俳優さんってみんな舞台やってる方が多いんですけれども、はい、
あ、そうなんですね。
もう私舞台でもう10年以上前にシェイクスピアのリチャード2世か、うん、リチャード3世か、
あ、おっしゃってましたね、
はい、見てその冷徹さにすごいと思って、うん、まあ、そういう役なんですけれども、うん、それ見て以来、まあ、いろんな映画で拝見するんですけれども、はい、いつもすごいなと思って見てるアラン・リックマンがそのキーワードの社長役、そして主人公はリチャード・マッテン、
はい、
うん、ザイツ君というね主人公をやってましたけれども、
青年ですね、
うん、
社長に見込まれる、
ね、それでなんかあれよあれよという間になんだか奥さんと恋に落ちてしまうみたいなねなんか不安定な感じが良かったですよね、
うん、そうですね、なんかこう、うん、情熱的だけど、
うん、
こう優柔不断なところもこう抱え持ってるみたいな、うん、
ね
ね、それが上手に表現できてましたよね、
はい、そう、スコットランド生まれの俳優、この人もだから、まあ、イギリスで活躍する俳優さんなんですよねきっと。
あ、そうですね、舞台って書いてありますね、うん、舞台に立たれてたって。
そうですね、うん、そして、その主人公の、人妻を演じたのがレベッカ・ホール。
はい、
なんだみんなイギリス人じゃん。
本当ですね、
うん、ねえこの人もなかなか大柄な、
すごい大きかったですね、
はい、大柄な、うん、優雅な方でしたね、
はい、うん、うん、これもなんか複雑な役でしたね、はい、出てきた瞬間はすごいこう天真爛漫な明るい女性なのかなと思っていたら、うん、こう物語の途中で心の中にねこう闇を抱えてるというか、うん、そういう切なさとか悲しさも持ってるっていうのが途中からこう出てくるような役でしたね、
はいはい、この方もよかった。それで平さんがお気に入りだったのは、
はいはい、そう、この主人公のザイツ君の、うん、元恋人っていうんですかね、うん、まあ、貧乏学生というか、うん、その時代に付き合ってたアンナちゃんっていう、うん、シャノン・ターベットさんっていうまだ若手の女優さんなんですけども、
はい、この人もイギリス・イングランド、ね、ブライトンの生まれで、やっぱり
ね、同じくイギリスの、ね、俳優さんです ね、うん、
ね、みんなイギリスの俳優さんがドイツ人を演じ、
う
ん、
はい、
素晴らしい舞台を作ったという、
ね、
う
ん、このアンナちゃんキュートでしたね、
うん、
だけども本当に彼女の役が一番切ないというか、うん、
なんか恋人と奥さんに捉えちゃったなんかねでどんどん出世してってね恋人が、
そうですね、うん、もう手の届かないところに
行ってしまって
、うん、きちんとした別れもできずというね、はい、切ない役でしたけど、うん、
でもすごいシャープなね、
うん、
色の白い、
本当真っ白でしたね、うん、
綺麗な人でした ね
好き、
シャノン・ターベット、これからブレイクするんじゃないかと平さんが言っております、
はい、はい、絶対来ると思います。
そうですかじゃあちょっと注目してないとなと思います、はい、そんな、クレアイはですね、12月中旬からシネスイッチ銀座で上映されるようですので、皆さん気になった人はもうぜひシネスイッチ銀座足を運んでみてくださいね。
はい、
平さん今年は、
はい、
どの映画が結局心に残りました？
はい、今年このねアロンジシネマやらせていただいたおかげで、うん、先取りでいろんな映画見させていただいたんですけども、うん、ロバート・レッドフォードが一人で演じた、うん、オールイズロストっていうお話もした映画なんですけども、
映画でさ人が一人しか出てこないっていうの、
そう
ありえないよね。すごかったですね、あの冒険的な映画。
すごかったですね、うん、本当ロバート・レッドフォードとサメしか出てこない
と海の水とね、
水と
水の音とね、
はい、この作品がすごく印象に残ってますね。あの、まあ、ずっとこう息を呑む連続だったんですけども、うんうん、あ危ない、うんね、こう一人海の上に投げ出されてどうなっちゃうのっていう、こう緊張の連続から最後、うん、あのもうダメだと思ったところから一筋のこう光が差すじゃないですか、う
ん、本当のラストシーンね、
はい、命がつながる瞬間っていうんですか、はい、その瞬間に、ま、こちらの緊張もほどけるというか、うん、で急にこうぐっとこみ上げてきて、うん、涙が出てくるっていう。
あの映画で泣いた人は私も珍しいんじゃないかと思うんですけど、すごいな。
もう全然、うん、あの本当に泣く気も何もなかったんですけど、うん、急にこう最後ロバート・レッドフォードの命がつながったと思った瞬間に、うん、涙が出てきてしまって、あの感触がすごく印象に残ってますね。
そうですか、2014年、うん、平さんの一番印象に残ったのは、はい、All is Lost だったみたいです、はい、そして12月中旬からはシネスイッチ銀座で、はい、今日私たちがおすすめした紅、でお出かけになってください、はい。